木切れ。西伊豆に下田という有名な入り江の港がある。水深100メートルもある天然の良港で、戦時中は潜水艦などの基地にもなったところだ。夏の富士は倒れてくるほどに雄大で、松並木の向こうは田子の浦である。ヨットで夏を楽しむ私の好きな港でもある。怒りを下ろして静かに満天の星の下で一杯やるのは、シャバを離れた私たちの桃源郷だ。20年ほど前だったが、一人の青年が小舟をこいでやってきて、森重さん、遊びに来ましたがいいでしょうか。その黒い瞳に見せられて彼を船上に迎えた。星の光が降る中で、この青年の話は私の胸をついた。森重さんは神の存在を認めますか。あまりの唐突な質問に私は言葉を濁した。
いや、認めるかって君はどうなの。
僕は神の存在を信じてます。21、2歳の彼がきっぱりと言うのだ。この下手の一帯が未亡人の町と化したのはその4、5年前のことだ。マリアナ諸島を襲った台風が気象通報の伝え違いで突如漁船団の上を暴れ回り、100隻にも近い船が海の藻くずと消えた。その時16歳で生き残ったのがこの青年である。丸2日木切れに捕まって海の上に生きていたが、やっと稜線に拾われて2時間ほどデッキで寝かされていた。その時夢の中で、お前の捕まっていた木切れを取りに行けとお告げがあったという。目を覚まして辺りを見回すと、船内至る所は死体の山だ。油も少なくなってきたので、船長は見切りをつけて下手への帰港の道を取っていたのだ。彼は即座に船長のところへ行き、すいませんが、さっきの場所へ戻っていただけませんか。
バカだれが、何をとぼけたことを言うとるわ。何のためで、仏はもう匂い始めとる。
私を救ってくれたあの木切れを拾いに行きたいんです。
ああ、あれは
私の命の恩人です。船長、お願いします。
お前を拾い上げてからもう2時間以上も走っとるから、そんな木切れで無駄な時間と油使えるかい。
剣もほろろの返事が飛んできた。それでも屈せず船長に食い下がった。しまいには舵を取る船長の足にしがみついて泣いた。約2時間、船長はふと足元の青年を見て、
ふぅ、大してやつだ。はあの、おめえも海の男だの。よし、帰ってやろう。
素晴らしいシーマンの心意気だ。4時間帰ってきたところをまた4時間逆戻りである。8時間後、太平洋は夕日が落ちて暗く大波が揺れていた。
この辺だ、気の済むまで探せの。サーチライトもつけてやるよ。
そんな小さな木切れが大海で探せるわけもない。ところがその工房の向こうにイカダが見え、なんと6人の漁師がまだ救いを待っているのが見えたのだ。